毎年2回この壮大なカンファレンスセンターが説得力のある声で私たちを招いているように感じます。真剣持つ子らよ、来たれよと。教会の総大会の真剣部会にはこの集会に特有の素晴らしい御霊があふれています。今晩世界中で主の宣教師として主にお仕えしている私たちの仲間の真剣者が数多く出席しています。今朝の私のメッセージでお伝えしたように現在6万3000人を超える宣教師が伝道地で働いています。さらに宣教師訓練センターに入るのを待っている人や推薦書を提出した人が何千人もいます。私たちは喜んで熱心に奉仕する人を愛し称賛します。聖典に含まれている中でこれ以上ないほど適切な宣言、これ以上ないほど大切な責任、これ以上ないほど直接的な戒めがガリラヤにおいて復活された主によって11人の弟子たちに与えられました。主はこう言われました。それゆえにあなた方は言ってすべての国民を弟子として父と子と聖霊との御名によって彼らにバプテスマを施しあなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。この神聖な戒めはその栄光ある約束とともに時の中間にも今日においても私たちの行動規範となっています。伝道活動は末日聖徒イエス・キリスト教会の際立った特徴です。これまで常にそうでした。これからもそれが変わることはないでしょう。預言者ジョセフ・スミスはこう宣言しました。結局のところ最も偉大で重要な義務は福音を述べ伝えることです。今から2年以内に神の軍勢として現在奉仕しているすべての専任宣教師はその働きを終えて家庭や愛する人のもとに帰るでしょう。それらの長老たちの後に続く人々を今晩教会のアロン神権者の中に見出すことができます。若い男性の皆さん、召しに応える備えができていますか？喜んで働きますか？奉仕する備えはできていますか？伝道活動には私たちの生活の様式を大きく変えることが求められます。それには多くの時間と多大な献身、私心のない犠牲と熱心な祈りが必要です。その結果として献身的な伝道の奉仕は永遠の喜びという報いとして戻ってきて、その喜びはこの世から永遠にわたって続くのです。チャレンジであるのは主の葡萄園でもっと役立つしもべになることです。これは年齢に関係なく専任宣教師として奉仕するために準備をしている人にもキリストの福音を分かち合うことが義務である私たち全員にも当てはまります。確実に成功するための原則を提案します。第一に、熱心に聖文を調べる。第二に、目的を持って人生を計画する。年齢に関係なく人生を計画すると付け加えてもよいでしょう。第三に、証を持って真理を教える。第四に、愛を持って仕えるです。この四つの原則を一つずつ考えてみましょう。第一、熱心に聖文を調べる。聖文は神を証しします。聖文には永遠の命の言葉が含まれています。聖文は私たちのメッセージの土台です。教会の教化課程は聖文を強調しながら各プログラムが相互に関連し合うように調整されています。さらに私たちは教会の集会だけでなく個人でまた家族と一緒に聖文を毎日研究するように進められています。私たちの生活の中ですぐに応用できる聖句を一つ引用しましょう。私たちはモルモン書のアルマ書17章でアルマが
モーセの息子たちに再会して彼らが真理の大義に固く立っているのを知って喜んだ時の記録を読むことができます。そこにはこのように記されています。彼らは正しい理解力を備えた人々であり、また神の言葉を知るために聖文を熱心に調べてきたので、すでに真理を深く知るようになっていた。そればかりではない。彼らはしばしば祈り、また断食もしたので、予言の霊と啓示の霊を受けていた。そして教えるときには、神の力と権能を持って教えた。兄弟の皆さん、熱心に聖文を調べてください。第2の原則、目的を持って人生を計画する。おそらく現代のワコードほど難しい決断を迫られているワコードはかつてなかったでしょう。学校、伝道、結婚のために準備をしなければなりません。兵役への備えが含まれる人もいるでしょう。伝道の準備は早い時期に始まります。霊的な準備に加えて、賢明な親は息子が幼い時から伝道資金を貯め始めることができるように、お金を得る手段や方法を提供するでしょう。年月を経るにつれて、彼は外国語を学ぶように励ましを受けることでしょう。必要な時に語学力を生かせるようにするためです。やがてビショップやステーク会長がその若い男性を面接に招く、あの栄えある日が訪れます。そこでふさわしさが確認されます。そして宣教師推薦状の作成が完了するのです。郵便配達人とユタ州ソルトレイクシティサウステンプル通り東47番と印字された手紙を、家族全員がこれほど首を長くして待つ日々は他にありません。手紙が到着します。緊張は極限に達します。飯が読み上げられます。しばしば認知は遠く離れたところです。しかし認知がどこであっても、準備のできた従順な宣教師の答えは同じです。私は行って奉仕します。私は行って奉仕します。出発の準備が始まります。若い男性の皆さん、皆さんが奉仕できるように両親が喜んで犠牲を払うことに感謝してください。両親の働きが皆さんを養い、両親の信仰が励みとなり、両親の祈りが支えとなるでしょう。伝道は家族全員の仕事です。大陸や海によって家族が隔てられるかもしれませんが、家族全員の心は一つです。兄弟の皆さん、目的を持って人生を計画するとき、皆さんの伝道の機会は正式に召された期間に限定されないことを覚えておいてください。軍隊で働いている皆さんは、軍役中の時間を有益なものにすることができます。軍隊にいる若い兄弟たちは真剣を尊び、神の戒めに従って生活し、人々に主の神聖な言葉を教えることによって、毎年たくさんの人々を神の王国に導いています。皆さんが学校教育を受けている間、模範を通して宣教師となる特権があることを見過ごしにしないでください。末日生徒の皆さんの模範は観察され、評価され、しばしば手本にされているのです。兄弟の皆さん、年齢や状況に関係なく、すべての人に勧告します。目的を持って人生を計画してください。では第3の原則の第3のポイントに移ります。証を持って真理を教える。使徒ペテロの勧告に従ってください。またあなた方のうちにある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明のできる用意をしていなさい。声を上げて神会に関する真実を証してください。モルモン書に関する証を述べてください。救いの計画に含まれている栄えある美しい真理を宣言してください。 50年以上前、私がカナダで伝道部会長として奉仕していたとき、小さな田舎町から来た一人の若い宣教師がいました。彼はトロントを見てその大きさに驚いていました。彼は小柄でしたが大きな証を持っていました。到着して間もなく同僚と一緒にオンタリオ州のオシャワでエルマー・ポラード氏の家を訪問しました。周りの風景が見えなくなるほど激しい吹雪の中で個別訪問をしている若者をかわいそうに思ったポラード氏は宣教師を家に招き入れました。宣教師はメッセージを伝えましたが彼は御霊を感じませんでした。結局彼は宣教師を追い出し二度と来ないように言いました。玄関ポーチを出ようとする長老たちを彼はこう言ってあざけりました。ジョセフ・スミスが神の預言者だなんて本当は信じていないくせに。ドアは閉じられ長老たちは歩いていきました。この田舎出身の若者が同僚に言いました。長老、私たちはポラードさんに答えていませんでしたよ。彼はジョセフ・スミスが預言者であることを私たちが信じていないと言いました。戻って証を伝えましょう。最初先輩の宣教師は躊躇しましたが結局同僚と一緒に戻ることにしました。少し前に追い出されたドアに近づくと恐ろしさで心臓が止まりそうでした。ドアをノックするとポラード氏が出てきました。重苦しい時間が流れました。その後御霊から力を受けて後輩の宣教師が口を開きました。ポラードさん、あなたはジョセフ・スミスが神の預言者であることを私たちが本当には信じていないとおっしゃいました。私はジョセフ・スミスが本当に預言者であったことをあなたに証しします。彼は確かにモルモン書を翻訳しました。彼は父なる神と御子イエスに会いました。私はそのことを知っています。その後しばらくしてポラード氏はポラード兄弟になり親権会でこう証しました。あの夜私は眠れませんでした。あの言葉が耳に鳴り響いていたのです。ジョセフ・スミスは神の預言者でした。そのことを知っています。知っています。翌日宣教師に電話してまた来るように頼みました。彼らのメッセージと証が私と家族の人生を変えたのです。兄弟の皆さん、証を持って真理を教えてください。原則の第4のポイントは愛を持って主に仕えることです。愛に代わるものはありません。成功を収める宣教師は同僚を愛し伝道主任を愛し自分が教える大切な人々を愛します。教義と制約の第4章で主は奉仕の働きを行う者に求められる資格を定められました。いくつかの説について一緒に考えてみましょう。おお、神の務めに出たとうとする人々よ、終わりの日に神の前に罪のない状態で立てるようにあなた方の心と精力と思いと力を尽くして神に使えなさい。神の栄光にひたすら目を向けて信仰、希望、慈愛、愛を持つ者にはその技に携わる資格がある。信仰、徳、知識、節制、忍耐、兄弟愛、信心、慈愛、謙遜、勤勉を思い起こしなさい。私の声が届く範囲にいる皆さん、次のように自問してください。今日私は信仰、徳、知識、信仰、愛を増し加えることができただろうかと。 皆さんが自国や海外で捧げる献身を通じて救いの手を差し伸べる相手は、皆さんが一番愛する人になるでしょう。何年も前、クレイグ・サドベリーがオーストラリアメルボルン伝道部に赴任する前に、母親のパールと共に私の事務所を訪れました。父フレッド・サドベリーの姿はありませんでした。クレイグの両親は25年前に結婚したのですが、父親は母親ほど教会が好きではなかったので教会員ではありませんでした。クレイグは両親を深く愛していること、何とかして何らかの方法で父親が御霊に動かされイエス・キリストの福音に心を開くことを願っていると私に打ち明けたのです。私はその望みがどうしたらか叶えられるか霊感を求めて祈りました。霊感が下りました。クレイグにこう言いました。心を尽くして主に仕えなさい。神聖な召しに従順でありなさい。毎週両親に手紙を書きなさい。時々父親に個人的に手紙を書いて、彼をどれだけ深く愛しているか、彼の息子であることをどれだけ感謝しているかを伝えなさい。クレイグは感謝の言葉を述べ、母親と共に事務所を後にしました。それからクレイグの母親が私の事務所に来るまで18ヶ月間会っていませんでした。事務所に来た母親は涙で声を詰まらせながらこう言いました。クレイグが伝道に旅立ってからもう2年近くになります。彼は毎週欠かさず手紙を書いてくれました。最近夫のフレッドが証し会で初めて立って教会の会員になることを決心したと宣言し、私とその場にいた会員たちを驚かせたのです。息子の伝道の締めくくりとして、彼が専任宣教師として最後のバプテスマを自分に施せるように、私と一緒にクレイグに会いにオーストラリアに行くと夫が言ったのです。遠く離れたオーストラリアで自分の父親を水の中に導き、右腕を直角に上げて次の神聖な言葉を宣言した時のクレイグ・サドベリーほど崇高な思いでバプテスマを施した宣教師はいないでしょう。フレデリック・チャールズ・サドベリー、私はイエス・キリストより権能を受けたので、御父と御子と聖霊の御名によってあなたにバプテスマを施します。愛が勝利を収めたのです。愛を持って主に仕えてください。兄弟の皆さん、私たち一人一人が熱心に成分を調べ、目的を持って人生を設計し、証を持って真理を教え、愛を持って主に仕えることができますように。人生の完全な羊飼いであり、全人類をあがなった宣教師である主が次のような神聖な約束を残しておられます。あなた方はこの民に悔い改めを叫ぶことに生涯力を尽くし、一人でも私のもとに導くならば、私の父の王国で彼と共に受けるあなた方の喜びはいかに大きいことか。さて、あなた方が私のもとに導いて私の父の王国に入れるようにした一人の人と共に受けるあなた方の喜びが大きいならば、もし多くの人を私のもとに導くとすれば、その喜びはいかに大きいことか。これらの言葉を語られた主の御名により明かしします。イエスは神の御子であり、私たちの贖い主、救い主です。私に従ってきなさいという救い主の優しい招きに、私たちが応えることができますようにお祈りします。主イエスキリストの聖なる御名により、アーメン。